令和5年12月定例会議案審議2ページ。12月定例会議案審議。一般会計補正予算を全会一致で可決。12月定例会では、歳入歳出ともに14億9851万1000円を追加する補正予算が提案されました。主な内容は、人事院勧告及び人事異動による人件費、工事材料費などの価格変動に伴う清掃センター基幹的設備改良工事費の増額、奈良交通バス路線、富尾正田線バス停整備の補助にかかる経費、物価上昇により特に影響を受けている低所得者世帯に対する給付金、公共交通事業者に対する支援金、小中学校の給食費を3ヶ月分無償化するための経費などです。なお、財源については、繰越金のほか、国の経済対策として交付される物価高騰対応重点支援、地方創生臨時交付金や、市民の方からの寄付金、ふるさと生駒応援基金などを活用し、実施されます。令和5年度一般会計補正予算抜粋。表があります。項目、補正額の順に読みます。項目は7つあります。1、清掃センターの設備改良工事にかかる経費、補正額、2億34万円。2、子ども医療費助成にかかる経費、4434万円。3、奈良交通バス路線のバス停整備にかかる補助、2000万円。4、小中学校などの教育施設、光熱水費、2574万円。5、住民税非課税世帯等に対する重点支援給付金、8億1438万円。6、学校給食費無償化にかかる経費、3ヶ月分、1億3110万円。7、債務負担行為、交通費等助成業務、生き生きクーポン、2億9537万円、限度額。表終わり。なお、債務負担行為とは、予算は単年度で完結するのが原則だが、一つの事業や事務が単年で終了せずに、後の年度においても、費用負担をしなければならない場合、あらかじめ、後の年度の債務を約束すること。賛成討論の論点。補正予算で活用する臨時交付金は、国から様々な推奨事業メニューが示されているが、画一的な施策では、支援できない世帯に対する独自メニューを用意する自治体もあり、地域の実情に応じた施策への活用が、可能であることから、今後はよりきめ細やかな支援を要望する。意見書を国に提出。食品ロス削減への国民運動のさらなる推進を求める意見書。意見書概要、要約。国に対して誰もが取り組むことのできる食品ロス削減の国民運動のさらなる推進のため、次の事項について特段の取り組みを求める。事業者と一体となったエシカル論理的消費の普及促進、使用量や頻度に合わせた小分け包装などの拡大、フードバンクやフードドライブなどへの寄付の普及拡大、企業などから提供された食料品を 必要とする住民や団体に提供するために保管できるコミュニティフリッジ、公共冷蔵庫の設置支援、規格外品など出荷や加工前に廃棄されている食材の地域利用に対する積極的な支援。QR コードがあります。意見書の全文はこちらと書かれています。特別職の期末手当の支給月数引き上げを賛成多数で可決。この議案は人事院勧告を踏まえた国家公務員特別職の期末手当の支給月数の引き上げを順用し、議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給月数を 0.1 月分引き上げ 3.4 月とするものです。反対討論の論点。物価高騰などの影響により財政状況が厳しい中、市民サービスを維持していくため、まずは議員自らが身を切る覚悟を持ち、理事者と共に取り組む必要があることから、市民の代表である議員が期末手当の引き上げを容認することはできない。県域水道一体化における情報公開を求める請願書を賛成少数で不採択。県内26市町村が単独で運営している水道事業を一つの企業団とすることを目指し、協議が進められている法定協議会の会議資料や議事録など、すべての資料を公開すること、会議の傍聴を可能とすること、および協議の内容を広報誌などで住民に知らせることを市議会として県に求める請願書が審議され、賛成少数で不採択としました。行政組織を改編する議案を賛成多数で可決。この議案は令和6年度から開始される第6次総合計画第2期基本計画の推進体制を整備するため、行政組織を改編するものです。令和6年4月からの行政組織について、デジタルイノベーション推進課、部に属さない、経営企画部、総務部、財務部、地域活力創生部、福祉部、子育て健康部、建設部、都市整備部、上下水道部、教育部、障害学習部、消防本部。主な変更点5つあります。1、スマートシティ及びデジタル化推進のため、部に属さないデジタルイノベーション推進課を設置する。2、市長公室の人事給与に関する業務を総務部に移管し、名称を経営企画部に変更する。3、総務部の財政業務と市民部の税業務を合わせ、財務部を設置する。4、市民部の戸籍などに関する業務などを総務部に。環境衛生に関する業務や、環境保全に関する業務を地域活力創生部に移管する。5、教育委員会所管の子育て支援に関する業務を市長部局に移管し、福祉部と子育て健康部に再編する。賛成討論の論点。現状のデジタル推進課の位置づけがおかしい、違和感があると市長が答弁し、その認識を持ったことは重要であり、今回の改編案提出は評価するが、部に属さないかとすることで、一層市長としての責任役割が大きくなるため、気概を持って DX、デジタルトランスフォーメーション化を進めてもらいたい。 反対討論の論点、従前からの指摘事項が改善されるなど評価できる点がある一方、答弁などで説明した改正の趣旨にそぐわない点があるほか、DX やスマートシティ推進における責任の所在など、組織運営上の問題が複数あり、市民サービスの問題を優先的に解決すべきと考える。総合計画特別委員会が第2期基本計画を審査中。総合計画は市自治基本条例に基づき策定されるまちづくりの基本指針を示す計画です。その内容は市のビジョンを示す基本構想と行政運営のプランを示す基本計画で構成されています。現在の第6次総合計画第1期基本計画の計画期間が令和5年度で終了することから、今回、同計画第2期基本計画が策定されることとなりました。なお、本市では、生駒市の市行政に係る重要な計画の議決等に関する条例を定め、市行政の指針を定める重要な計画については、計画の策定段階において、市議会にその経過を報告することを義務付けるとともに、市政の根幹となる計画である総合計画については、策定に際して議会の議決を経ることを義務付けています。市議会では総合計画の策定に際して、令和5年6月に特別委員会を設置して、市総合計画審議会での審議状況を踏まえ、適宜報告を受け、調査を行っています。今後は、パブリックコメントで出された意見、市議会の意見などを踏まえた最終案が議案として、3月議会に提案される予定です。